お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。12月12日 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアとパプアニューギニアが共同でラグビーリーグの NRL で初めてとなるパプアニューギニアのチームを設立します。新しいチームには両国が出資します。オーストラリアは10年間かけて6億オーストラリアドルを投じる見通しで、チームはオーストラリアによる太平洋での外交の一翼を担うことになります。チームが NRL の試合に出場するのは2028年からの予定です。一方、パプアニューギニア側は1億オーストラリアドルを投じるほか、オーストラリアとの2国間の戦略的信頼を維持する合意書に署名します。オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は2国間の関係を強める上で大切な取り組みだと述べました。これは草の根レベルの取り組みであり、経済開発であり、両国民の関係を強める取り組みです。そしてこれはスポーツの世界でよくあることですが、スポーツだけではなく人生における成功をもたらすものです。今日発表したこの取り組みはパプアニューギニアだけではなく、太平洋地域の国々とオーストラリアとの関係を重視したものでもあります。アルバニージ首相でした。首相は今回の出資について、太平洋地域で展開するオーストラリアの医療教育プログラムを支援するものであり、女子のスポーツへの参加を促す機会につなげるとしています。オーストラリア訪問中のパプアニューギニアのマラペ首相は、今回の合意で両国が恩恵を受けると述べました。同じ地域に属しているという点で戦略的な合意です。各地で紛争が続く世界において、私たちが共有する地域は重要です。国を代表してヨーロッパや中東での紛争、そして将来起こりうる紛争に懸念を示します。私たちはここで生活する人すべて、とりわけ子どもたちのために太平洋地域の安全と平和を守りたいと考えています。マラペ首相でした。メルボルンやシドニーでユダヤ系コミュニティを狙った事件が続く中、反ユダヤ主義に立ち向かうため任命された連邦政府のジリアン・セガル特使は、取り締まりを強化することを求めています。この規制強化の対象にはガザの戦争への抗議活動も含まれています。一連の事件を受けて、ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ州首相は、宗教的な施設や礼拝所の外での抗議活動について規制を見直す方針を示しました。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相も規制について州レベルでの対応を支持するとしています。アルバニージ首相は昨日、シドニーにあるユダヤ人博物館にあるホロコーストの教育施設の改修に850万オーストラリアドルを投じると発表しました。また政治家やコミュニティに対し、反ユダヤ主義の高まりが懸念される中で団結を呼びかけました。セガル特使は SBS に対し、抗議デモに対する規制を強化することを望むと述べました。You can allow protest, but it has to be at a certain place.抗議することはできますが、コミュニティのメンバー、特にユダヤ系コミュニティに影響を与えないよう、特定の場所で行われるべきです。抗議デモは許可するが、時間や場所を規制するということです。すでに妊娠中絶を行うクリニックでは同じような規制が敷かれています。中絶に反対する抗議活動は、このクリニックから一定の距離離れていなければなりません。ユダヤ系コミュニティから離れた指定された場所で抗議活動は行われるべきです。セガル特使でした。ニューヨークで現地時間11日に開かれた国連総会で、緊急特別会合が開かれ、ガザでの即時停戦を求める決議が賛成158、反対9の圧倒的多数で採択されました。この決議はガザの戦争で即時かつ無条件の永続的な停戦を求めるもので、オーストラリアも賛成票を投じました。また国連パレスチナ難民救済事業機関 UNRWA の活動の継続を求める決議も賛成159、反対9の圧倒的多数で採択されました。この決議にもオーストラリアは賛成票を投じました。オーストラリアのジェームズ・ラーセン国連大使は、停戦が実現しなければより多くの人命が失われると述べました。
オーストラリアは国連大使と共に国際社会と終わこの紛争を
オーストラリアはこの紛争を終わらせるために国際社会と協力していきます。 苦しみを終わらせ、ハマスが拘束している人質を即時解放することを求めていきます。国連総会で停戦を求める決議にオーストラリアが加わってから明日で1年が経ちます。これ以上遅れることがあればさらなる人命が失われます。今回の決議では包括的で迅速かつ円滑なガザへの人道的支援の実施を求めています。これは今まで以上に必要になっていることです。ラーセン国連大使でした。ニュースを続けます。自由党のピーター・ダットン代表が政権を奪取し連邦首相となった暁には会見で先住民とトレス海峡諸島民の旗を掲げないと宣言したことを受けて、連邦政府のジェイソン・クレア教育相はダットン代表を非難し、そのような考え方は受け付けないとの考えを示しました。ダットン代表の発言に対しては先住民の人権活動家パット・アンダーソン氏も深く落胆させるもので不安を生み扇動的だとして批判しています。クレア教育相は公共放送 ABC の番組でダットン代表は自分の失敗から話題をそらそうとしていると述べました。これは国民の目をそらしているのだと思います。過去2週間で上院と下院のそれぞれで要職に就く有力議員を失いました。ダットン代表は掲げている目玉となる2つの政策も失いました。減税を約束していましたがそれを撤回しました。移民を減らすと約束していましたがそれも撤回しました。まだ首相になっていないにもかかわらずです。まるで使う前に壊れてしまった中古車のようです。ダットン代表が首相になる準備ができていないことが示されました。クレア教育所でした。オーストラリアで今年病気につながる最大のリスク要因が体重過多や肥満であったことが新しい調査で分かりました。これまではタバコが最も大きなリスク要因でした。調査では18歳以上のオーストラリア人の 65.8% が体重過多または肥満であることも示されました。政府機関オーストラリアンインスティチュートオブヘルス&ウェルフェアの調査は今年病気や死期が早まったことによりオーストラリア人は健康な人生合わせて580万年分を失ったとしています。調査を行った機関の広報担当者ミシェル・グーリー氏によると、調査はオーストラリアで今年発生した病気や怪我による悪影響のうち3分の1以上が防ぐことができた、もしくは被害を少なくできたとしています。アメリカの SNS 大手メタが運営するプラットフォームで大規模な障害が発生しており、Facebook やメッセンジャー、WhatsApp、Instagram などに影響が出ています。とりわけ Facebook のログインやメッセンジャー、ビジネスツールなどへの影響が目立っています。メタはソーシャルメディア X で問題があることを把握しており、その解決に取り組んでいると投稿しています。続いてスポーツ、サッカーです。2034年に開催される男子ワールドカップの開催国にサウジアラビアが決まりました。開催に名乗りを上げていたのはサウジアラビアだけでしたが、国際サッカー連盟 FIFA が臨時総会で投票を行い正式に決定しました。 FIFA のジョバンニ・インファンティーノ会長が投票結果を発表しました。
Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that...
最後になりましたが素晴らしい発表をしたいと思います。 FIFA ワールドカップ2034年大会の開催国がサウジアラビアに決まりました。リヤドの友人たち、おめでとうございます。インファンティーノ会長でした。投票ではノルウェーが FIFA によるワールドカップ開催国の選定に懸念があるとして棄権しました。またスイスのサッカー協会はサウジアラビアでの人権問題を FIFA と国際労働機関ILO の両方が監視するという要望などを議事録に載せるよう求めました。アムネスティインターナショナルはサウジアラビアで抜本的な改革が行わなければ今後労働者が搾取され命を落とす懸念があると指摘しています。続いてトライアスロンです。オーストラリアのアシュリー・ジェントル・エリー・ソートハウス・グレイス・テクが女子トライアスロンの世界一を目指し今週末ニュージーランドで新しい大会に臨みます。 今回初めて開催されるアイロンマンプロシリーズチャンピオンズでは男子と女子が行われます。オリンピックに2度出場したジェントルは世界一を決める大会に出場するのを楽しみにしていると述べました。大会ではスイム 1.9 キロ、バイク90キロ、ラン 21.1 キロのコースに挑みます。
I don't know what people expect of me, but I am just going to try and finish the year in a high.
自分にかけられた期待が何かは分かりませんが、1年を良い形で締めくくりたいと思っています。とても長く感じた1年でした。気持ちははっきりしないところもあります。ものすごく良い結果が出せるかもしれませんが、自信に満ち溢れているというわけではありません。この1年間に自分が傾けた努力について考えます。本当に長い1年でした。そしてこの場にいるには理由があります。自分がここにいたいと思ったからであり、全力でレースに挑みます。ジェントルでした。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円06銭、また US ドル1ドルは日本円で152円14銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日13日金曜日のお天気です。パースは雨が降りそうです。最高気温は31度。アデレードは雲が晴れるでしょう。最高気温は29度。メルボルンは曇りで最高気温は23度。ホバートは雨が降りそうです。最高気温は19度。キャンベラはほぼ晴れの予報で最高気温は32度。シドニーは晴れで最高気温は30度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は30度。そしてダーウィンは1、2度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は32度の予報です。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンダーアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。